さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。今日の聖書の物語は始まりました。街道長ヤイロっていう人の娘、12歳だった娘が死にかけてる。その物語にこう挟まれるようにして、この病を患っている女性の物語がこのマルコの福音書の中に記されています。名前も伝えられていない一人の女性と主イエス・キリストとの、 この出会いの物語が私たちに今日与えられている御言葉です。12年間も出血の止まらない女がいた。よく長血の女っていうふうに言われる、この女性ですけども、まあ、おそらく、まあ、その婦人家系というかですね、女性のこの生理の出血が止まらない病だっただろうというふうには言われています。まあ、私は男ですので、その女性のね、その生理中のこう状況であったりとか苦労を理解することはちょっと難しいんですけども、それこそね、今 CM でよく出ている吸収性のよろしいナプキンが、ね、ある時代ではないわけですよね。そういう中でこう絶えず出血しているっていうのは、まあ、どんなこう状況だったのかなってこう思います。まあ、多分大きなストレスだったと思いますね。煩わしさ、いろんなことがあったと思います。それで最初なかなかその出血が止まらないので、あれおかしいなということでお医者さんに行ったんだと思いますね。聖書はその医者通いの状況ですね、26節では多くの医者にかかってってありますね。ですから一人の医者じゃないですよね。もう多分、あ、こっち行ってもダメだな、あ、こっち行ってまたダメだなってありますよね。多分皆さんでも足が痛いって言って、こっち行っても良くならないからこっちの病院行ってみましょうって、あ、もうこっちもダメだからこっち行ってみましょうって、まあ、次から次へとこの病院を変えていく。そこにはなんとかこの病気が治ってほしい、この痛みが取れてほしい、そういう思いを持ちながら多くの医者にかかるわけですね。だけどひどく苦しめられってあるんですね。医者に通って、その医者にひどく苦しめられたって言うんです。まあ、症状が症状だだけに、やっぱりその診察を受けるってことだけでも恥ずかしさであったり、おそらく当時は男の医者ばかりだったでしょうから、そのことに対する恥ずかしさであったり、いろんなことがあったと思います。患者っていうのは医者の何気ない一言にこう非常にこう敏感にね、反応しますよね。そういうものでこう傷をついたり一喜一憂したりするわけですけども、まあ、当時のお医者さん、まあ、お医者さんが全部そういうわけではないけども、やっぱり結構ひどい医者もいたみたいですね。ろくなこう治療はせずに法外なお金だけ巻き上げる。だから彼女財産失ったって書いてありますね。で結構ね、民間療法的な、こうなんていうんですか、魔術的な治療方法も結構あったようなんですね。メスのロバの糞の中に見つけた大麦を一粒持ち歩くと良くなるっていう言い伝えのようなものがあった。だから多分この女、多分やったと思うんですよ。メスロバの糞を見つけて、それをこう、大麦があるかしらって、ないわって、あっちにはないわっていうようなことをしながら、でもそんなことしたってね、良くなるわけないし、でも期待する、良くならない、お金は取られる、その上財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。でそういう12年なんですよね。でしかもその女性の出血っていうものは、その肉体的、だけではなくてですね、その当時の宗教的な状況の中でも大きな問題を抱えるわけです。レビ記っていうあの律法がありますけど、その中では女性は出血している間汚れてるっていうふうに定められています。7日間、月経期間中、生理期間中、女性は触れるものが汚れるんです。その床であったりシーツであったり、でその女性と触れた人も汚れる。そのために衣服を洗ったり、そういう清めをしなければいけないっていうのが まあ、その定めとしてあったわけですね。それが7日じゃなくて12年続いている、自分は汚れてるっていうこの思い、この女性がいくつであったかはこう書かれてませんけども、まあ、物語の最後にイエス様が娘よって呼びかけてますので、まあ、おそらくそんなに年いってるというよりは若い女性だったと思います。そう考えると12年をこう考えると、もしかしたらその病を発症したのは10代だったかもしれない、最初からそういう病を抱えてたのかもしれない。でクリスマスの時に私たちがよく話を聞くマリアさんね、14、15だったとも16、17だったとも言われます。もうその時期にみんな結婚するわけですよ、当時の女性たちは。だけどこの女性はおそらくその病のゆえに、また汚れっていうもののゆえに新しい家庭を築、まあ、それが当時の女性の当たり前の道だった、もうそれがもうそうやって生きていくものだった。だけどこの女性はそういう社会の歩み、女性としての生き方ってものからこう何ですかね、外れてしまうというか、彼女にはそういう道が開かれてこない、なんで私だけがっていう思いを抱えた月日だったかもしれない。自分の人生を恨み嘆き、時には隣の家の同じ年の女性を羨んだり、その村の他の同世代の人たちの結婚が決まっていく、そういう姿を羨ましく、また妬ましく思うような時もあったんじゃないかなって思います。これは想像ですけども、病が治らない苦しみ、共同体の中で汚れてるとされる扱い、財産も失う、この彼女はどういう心持ちで過ごしてたのかなって思います。先日あるお誘いを受けて、国分寺市がやっているですね、発達障害の理解促進事業の一つとして、その支援関係者の情報交換会というものに参加することができました。でその会の中で、まあ、ケーススタディみたいなのがあってね、やっぱ支援している方が自分が関わっているその一人の方の事例みたいな、もちろん仮名ですよ、を取り上げられて、それについて、まあ、グループディスカッションみたいにしてやるんですけど、その助言者の一人、助言者として田中聡先生っていうですね、そこのそれこそ小児総合医療センターの副院長をされている先生で、この先生はクリスチャンの方なんです。でつい去年かな、講座協会でもお招きしている先生なんです。で、まあ、そのこともあって関心があってちょっと行ったんですけども、で、まあ、その先生、田中先生の、まあ、著書の中にも書かれてるんですけども、この子供、私たちが健やかに心が育っていく、それにはやっぱりこう3つの柱が必要だっていうふうにこう言われて言うんですね、先生は。3つの柱、ちょっと難しい言葉になっちゃうけど、一つは社会性と対人行動、知らない人の中でも自分のこう居場所を見つけて、そして人とこうつながっていく、関係を作っていく、まあ、そういうこう力を子どもというか養っていく。もう一つはこう自尊感情と自己需要っていう、そういう柱、まあ、これは自分に対する自信ですよね。私っていう存在を私が認めるって、そういうこう存在価値、自尊感情っていうのをこう育てていく、それが一つの、もう一つの柱で、最後もう一つは自己統制による心理的な安定、これは心のバネ、なんかちょっとこうストレスがかかったり、こうマイナス的なことが起こっても跳ね返していく力、踏ん張れる力、そういう力をこう心に育てていく、この3つの柱が育っていったところで、いろんな経験を積んで人間の心っていうのは健やかに育っていく。でこの柱が育ってないと、いろんな経験をしても結局グラグラのまんまで、人間のその心理、心っていうのは豊かに育っていかないっていうことを先生はよくおっしゃっている、まあ、今回もそのことを と触れながら少しお話しくださいましたけれども、その話をこう考えながら、この長地の女性はこの病のゆえにその3つの柱を育てていくのがとっても難しい環境に置かれてた女性だなって思います。居場所はないし、人との接触禁じられるわけでしょ。汚れてるものっていう自己認識でしょ。心のバネが働かなくなったっておかしくない。希望を見出していくことが本当に困難な環境に置かれている女性だなって思います。治療もうまくいかないし、共同体から外されるし、希望もないし、それこそ引きこもって一人で生きていくしかないところにとどまってしまう可能性が非常に高かった女性だと思います。だけど彼女の人生には一つのことが飛び込んできたわけです。彼女はイエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。彼女はイエス様のことを聞いたって言うんですよね。もうどうしようもない非常に厳しい環境の中で、彼女はイエス様のことを、イエスのことを聞いた。誰が伝えてくれたのか、どうして聞いたのか、それは書かれてない。でもいずれにせよ彼女はイエスのことを聞いたんです。で、それはマルコの福音書によれば、そのデカポリス地方で悪霊を追い出したとか、今日子どもたちと読みましたけども、向こう岸に渡っていくような働きをされたとか、他のイエス様の癒しの出来事であったりとか、そういうことを多分彼女は噂のようにして耳にしたのかもしれません。でも聞いても彼女はそこで関心を示さないで、ふーんって、別に期待するだけ、もうやだわって思ってもおかしくないよね。もう期待することに散々裏切られ続けてるから、もう期待することはやめようって心に蓋をしてしまってもおかしくない。だけどこの彼女は違った。群衆の中に紛れ込む、これだって大変なことなんですよ。で、接触が禁じられている中で触れようとしていく。彼女はこの方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。これは単に思ったっていうよりはね、思い続けていたっていう言葉です。だからイエス様のことを聞いた時から彼女はいつか触れたい、そういう思いをずっと温め続けてた、思い続けてた。服にさえ触れれば癒していただけるって、そう思い続けてたっていうことなんです。で、しかもこの癒してもらえるっていうのは単なる病気の癒しを願ってたとは違うんですよね。これは創造っていう言葉がギリシャ語では使われている。それは救われるっていう、救いっていう意味なんです。単なる病気を治してほしいって思いじゃなくて、救ってほしいっていう、この方の服にでも触れれば救ってもらえるって思い続けてた。単に病気治してほしいってことじゃない、もうその自分の置かれているその環境、もうどうにすることもできない、そういう自分の心ありよう、そういうものを救ってほしいっていう、そういう深い魂の求め、それがこの癒してほしい、癒していただけるっていう言葉、創造っていう言葉、非常に大事な言葉なんです。イエス様に近づいて触れれば救われる、そうやって信じて、彼女はその人混みに行けば何を言われるかもわからないような不安も抱えながら、その一歩踏み出していったわけですね。相当の勇気が必要だったと思います。で、そういう中で多くの人がヤイロの家に向かって移動してるわけですね。やんやんやんって、急げ急げって。そういう中で彼女はもういろんな人に触れながら、その近づいてイエス様のこう服にスッと触れるわけですよね。だ こうちょっとドラマティックなねあの場面だなって思います。どういう光景だったかなって思います。でするとすぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを彼女は感じたって、ここでも癒されたって共同訳では同じ言葉が使われてますけど、これはさっきの創造っていう言葉とは違う言葉なんです。これは本当に病が治ったって、その病気が治癒するっていう言葉の意味が使われてるんですね。だから本当は新改訳なんか訳し分けてるんです。この方の福音でも触れれば救われると思っていたからっていうふうに訳して、こっちの方もこっちの方は癒されるって訳すんです。だからそういう意味が違いがあるわけです。でもいずれにせよその女性がこうイエス様の服に触れた時に不思議なことにすぐ12年癒されなかったその病がその元から癒されたって不思議な経験が出来事が起こったわけです。12年もの間彼女を苦しめた病は今癒された、よかったよかった。これが単にイエス様が病気を治す力を持ってたそういう奇跡者なんですよと、ああなんかイエス様を信じるとこうやって病気が治るんだ、そういうお話としてこれが物語られていたのなら、ここで終わっても良いんですよね。よかったよかった、めでたしめでたしっていうふうに終わっても良い。だけどこのマルコによる福音書が本当に語ろうとしていることは、まあ、もちろん病気の癒しってことも大事だけども、それはイエス様にこう信頼してこう行った時に救われる経験なんです。救いの物語がここにマルコの福音書は語ろうとしている。だから物語はここで終わらないですよね。もし病気が治りましたって話ならもう女性は家に帰って、終わる。だけどそうじゃない。でもしここで病気がこう治った、そして女性がそのまんま立ち去っていったとしたらどうなったかなって思います。まあ、病気が治ったってことでとてもね、よかったって思うと思いますけど、だけどそれで劇的になんか全てがこう変わってくるかなって言ったらなかなか大変だ、人生がまだ待ってると思うんですね。全ての財産を失っている、12年っていう期間、そのいわゆる社会っていうか共同体からこう排除されているような中に復帰していくっていうものは大変なことですよね。例えば1週間そこそこ学校休んだだけでも、例えば子供の時ちょっと生きづらいなって、自分の知らないなんかこの何ですか、関係とか友達の話題だったりとか、そういうものがあるときになおこう寂しさを感じたりするときがあるじゃないですか。それが12年も隔たってる中にこう入ってくって相当のことだと思うんですよね。でも病気は治ったけども、なお癒されない部分っていうか、なおこう癒しを必要とする部分っていうのがやっぱりあったに違いないっていうふうに思うんです。だからこう救いを求めた、私を救ってほしいっていう、その救いが解決するためにはまだこの物語はもう一歩深いところに進んでいかなければいけなかった。イエス様によって病気が治ったってところでは終われない。それでは彼女の救いは完成しないっていうことなんですよね。それがイエス様によって引き起こされるわけです。イエスは自分のうちから力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った、群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。もう人がいっぱいわーわー来て、多分イエス様だっていろんな人とこう触りながらね、わーわーわーわーなんて移動してたわけですよね。でそういう中ででもイエス様は自分の内側、その力がスーッと出ていったことを感じた、誰かが私に触れたっていうことを知られたんです。でも弟子たちからすれば、何先生言ってるんですか、みんな触ってますよって、触れ合ってこんなやって誰が触ったなんて何を言ってるんですか。でもイエス様は確かに 確かに私のうちから力が出てった。そうやって求めて、私を求めて触れた人がいるって知ってくださったんです。単にこう接触じゃない。私を求めているものがいるってことをイエス様はこう知ってくださるっていうことですよね。その接触を。弟子はわからないけど、そうやって求めてイエス様に近づいてくる存在をイエス様は知っておられるということですね。気づかれるという方です。だからイエス様はこう辺りを見回しておられたって出てきます。触れたものを見つけようとして、今度はイエス様が探すんですね。これも見回し続けたっていう言葉です。ずっとどんぐらい探したのか分かりませんけど、イエス様が多分群衆たちを見て、誰が私を触れたのかってこう一人一人の顔をこうやって見たかもしれませんね。皆さんがその触れられた女性だったら、もしイエス様と目が合ったときどうですかね。もしかしたらシュッと視線をそらしてしまうかもしれないし、もしかしたらずっと見続けられて、もう何とも言えない、もう目を離せられなくなっちゃうかもしれない。でもいずれにせよ女性はそのイエス様がこう探して見回しておられるのに、もうダメだと思って、全てを知られてると思ったのか、なんかこう触っちゃいけないのに触ってしまったっていう不安が押し寄せてきたのか、もう抑えることができなくて、彼女はイエス様の前に飛び出すわけですね。そしてありのままを話した。ありのままを話したっていうのは、多分その12年の病のこと、その自分の思いが抱えてたこと、苦しかったこと、悲しかったこと、寂しかったこと、恨みに思ったこと、そしてあなたのことを聞いたこと、思い続けてたこと、そして病気が治ったこと、触れてはいけないってことを分かってたこと、もうとにかく洗いざらい、すべてありのままを彼女はこの時、まあ告白したんだと思いますね。それこそ、まあ、カウンセリングで言えば、本当に自分の奥の奥に溜まっているそのカタルシスみたいな、汚泥のようなものがこう吐き出されていくような形で、こう全てをこう語り出した。結構な時間だったんじゃないかなって思います。一言や二言で語り尽くせない思いを彼女はこう告げたんだと思います。もしかしたら彼女はイエス様から咎められるってことも心配したと思うんですよね。だってこれでイエス様は律法の上から言えば汚れてる存在になるわけです。イエス様も汚れた存在になるわけでしょ。だからなんてことをしてくれたんだっていうふうに言われたっておかしくない。だけどそのことをずっと語りながらイエス様は言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったっておっしゃった。なんてことしてくれたんだとか、そういうことじゃない。娘よって言われた。12年間それこそ家族にも負担かけ、家族とももしかしたら触れ合うことを本当に禁じられてた女性にとって、娘よって呼びかけられたこの一言は、本当に深い愛にあふれた言葉、すべてを包み込む言葉として女性に響いたんじゃないかなって。その一言で全て、この私の存在すべてがこの人に受け止められたって、受け止められているっていうことを知るような、本当にこう言葉じゃないかなと思うんです。そしてあなたの信仰があなたを救ったってイエス様によって言われるんです。この救ったって言葉は創造って言葉です。彼女の求めてた救いです。その救いというものがそのイエスを本当に信頼するってことにおいて与えられたっていうことでしょう。それは病気が治るっていうことにとどまらない救いの出来事っていうのが、このイエスという人との出会い、その出会いの中で全てを打ち明けて、そして娘よって呼びかけられる、その生きたその交流の中でこう彼女に与えられた。 だ救いっていうものはこのイエスっていう方との関係の中にあるっていうことをマルコ福音書は語ってるんだなって思います。もちろん病気が治るってことは本当に切実な願いです。病を痛みを抱える者たちにとってはね。だけど救いっていうものはこのイエスという人とのつながり関係によって私たちに与えられるんだっていうことをこのマルコの福音書は語ってるんだと思います。それがなしにこの12年間の病に苦しんだ彼女の救いというものはなかったということです。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい、イエス様は最後にこの女性に言いました。この後女性がどうなったのかというのは聖書は一切記していないんですね。どういうふうな生涯を送ったのか、彼女がどうやって生涯を閉じたのか、そのことは一切わかりません。多分年を重ねていっただろうし、まあ、他の病気にもなったでしょう。そして最後は与えられた生涯命を閉じるっていう時が彼女にも訪れるわけです。中には試練も厳しいことだってあったと思います。今朝村上長老が子どもたちに突風の突然湖の上で嵐に遭遇する物語を語ってくれましたけど、皆さんはまだこれぐらいの人生です。私はもうここら辺まで来ています。でもこの間には本当に多くの右往左往することがいっぱい突風に吹きさらされることがありましたって話をしました。だからきっとこの彼女もこの先もその突風じゃないけどまた違う病を痛みを経験することだってあったに違いないと思います。最後は死っていうところに立つ経験だってあったわけです。だけど彼女の人生にはこのキリストとの出会い、そしてキリストにかけられたこの言葉は生き続けたと思います。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい、そのイエス様によって送り出されたその言葉が彼女がもしかしたらまた病気になった時にも響き続けた言葉として生きたんじゃないかなって思います。イエス様との出会い、その交流、その言葉っていうのが彼女を救い続けたんだと思うんです。救いっていうのは一回こっきりで終わるものじゃない。キリストによって私たちが救われる経験は人生をかけて経験し続けることだと思います。口語訳の聖書を読むとですね、この元気に暮らしなさいっていうのは前も少しお話したことありますけど、達者で暮らしなさい、達者でいなさいって訳されてるんですね。まあ、もうちょっと私たち達者で、お達者でなんて言葉あんま使えませんよね。ちょっと古めかしい言葉っていうか、どうぞお達者でなんて、ちょっとでも古風でいいなっていうふうに思いますけども、改めて調べたら、このお達者で、達者っていうのは、これ仏教用語らしいんですよね。仏教用語で、真理に達したものっていう意味、らしいんです。達者。結構大事な言葉なんですね。真理に達したもの、まあ、思いっきり都合よくキリスト教式に解釈すればイエス様に出会ったものっていう真理でしょ。イエス様真理って言われますね。イエス様に出会ったものとして生きなさいってイエス様に送り出された、私に出会ったものとして達者に暮らせっていうふうに、私がいるからっていう響きとしてね、こう受け取ったら、ああなんかこの言葉はいいなって思いました。もうその病気にかからず元気に暮らしなさいって、なんか能天気な言葉じゃないんです、ね、私が共にいるから達者に暮らしなさい、私に出会ったものとして、私に触れたものとして生きなさいって送り出されている、そういうこう送り出される祝福の言葉なんだなって思います。でさっき言ったその国分寺の学びの会の中でですね、その私たちがそのいろんなこう人生の中で、まあ、引きこもりであったりとか病を抱えてたり、そういういろんな困難を経験しているその事例を学ぶ中でですね、やっぱり一つ大事なのはそのやっぱキーパーソンだって、 その本当だいっぱいの人じゃなくて誰かこう重要な鍵となる人と出会えるか、それがその発達障害だったりとか、まあ、その学びの中では引きこもりのケースだったわけだけども、そこからのこう一歩っていうものが始まっていく。そのキーパーソンっていうその言葉の響きと、この女性の物語とイエス様のことのが僕の中ではこう今週つながるような気がして、あ、本当に私たちとってのキーパーソンというのはイエス様以外おられないわけですね。まあ、いろんな重要なつながりがあるし、大切な友人はいるし、あれだけど、キーパーソン、ここを外しちゃダメだっていうお方は、私たちにとってイエス・キリスト以外おられないっていうことだと思います。私たちの歩みも決して平坦ではないし、病があるし、挫折があるし、神を信じられない、そういう苦しいことだってありますよね。そういうところに立たされることだってあります。で、信仰があろうとなかろうと経験する痛みだったりとか困難だったり嵐っていうのは変わらないですよ。同じ教会に来てる人も来てない人も同じような痛みを経験するし、試練を経験する、家庭の悩みがある、会社の悩みがある、社会の中で生きていく苦しみがある。信仰があったって経験させられるわけです。だけど達者でいなさい、達者で暮らしなさい、元気でいなさい、そういうことを語ってくださる決定的なお方と私たちは出会えてる、出会わされてる、触れられてる、キーパーソンが与えられてるっていうことを持ってるか持ってないか決定的に違うっていうことだと思います。そのことを私たちは本当に恵みとして、イエスのことを聞いてるものとして、あ、この方に触れさえすれば思い続ける、そういう信仰であったり祈りの道っていうのがやっぱり大事だなって思わされます。先週遠藤姉妹が召されて葬儀が月曜日に、まあ、本当に大雪の中でもう忘れられないあの葬儀の一日になりましたけども、まあ、この教会を創創碑からこう支えてこられたこの遠藤姉妹の歩みというものも本当にこう神様と教会を愛したこう方、それが本当にライフワークってご家族のことは書いてくださいましたけど、本当に人生をかけたテーマのようにして、彼女は教会を愛し、神様を愛し、そして隣人を愛してこの地上の悩みを送られた方ですけども、まあ皆さんもご存知のように晩年は結構苦しみましたよね。訪問しても、まあ、心の鬱のこともあって、本当にあの訪問してもね、もう先生ダメダメダメダメダメダメダメダメってずっとこう言われるような時も結構ありました。もうそれで神様に申し訳ない、こんなに私あれだったのにもう神様に申し訳ない、そういう、こう心で自分を責めるような時もこうありましたけども、だけどあの去年のクリスマスね、遠藤さんがあの思い立って、それまでは教会お誘いしてもって感じだったけど、あのクリスマスの時だけ自分で行きたいって施設の人におっしゃって、そしてあのクリスマスの祝会の時に来られてね、それこそゆかりさんがね、あの時の遠藤さんの表情は鬱が抜けてた表情だったって、本当にいい、あの自然に出てる笑顔だったって、そういうふうにおっしゃってた。で、私はこれ葬儀の時も語ったんだけども、遠藤さんと最後に話したあの話がインマヌエルっていう言葉だった。先生ありがとう、インマヌエルだね、インマヌエルが分かった、ありがとうっていうふうに祝会の最後の時に遠藤さん僕に言われた。あれはあのヨセフの物語をね、クリスマスの時に説教したことから言って、要するにお送りして別れた。だからそのインマヌエル、神が我々と共にいるっていうこと、それ遠藤さんの本当に口癖のようにいつも私たちに手紙をくれた時、家族に手紙くれた時もインマヌエルってこう書いてあった。そういう、こう言葉で最後こうイエス様と別れた。それは私にとっては遠藤さんとの本当に大事な別れの言葉だったなっていうふうに思います。で、遠藤さんのことを振り返りながら記念誌なんかを カイロスだったりいろんなことを読み直しました。で、葬儀の時にはちょっと紹介、できなかったんだけども、遠藤さんがこの多分最後に記している教会の文章だと思うけど、剣道50周年 の、 この記念誌の中に文章を残されてますね。遠藤さん、神あってあるものっていうテーマで、タイトルで書かれてるんだけど、この時に彼女が少し前に入院された時の経験のことが書いてある。で、彼女はその時に辛抱っていう言葉を思ったって、その言葉を与えられたって。で、辛抱するっていうのはどういうことだろうかって、よく使うと、辛抱しなさいよって、辛抱するんだよって耳にするって。で、それはまあ苦しいこと、そういうものをこう我慢するっていう、耐えるっていう意味だと思うって理解してる。でも遠藤さんはこの時に少し発見をするんですよね。で、それは辛抱っていうのは下に包むっていう言葉、抱かれるっていう言葉がある。辛いことが包まれてる、それが辛抱って言葉だって発見する。そしてこの包む、これは器って置き換えてもいいかもしれない。で、その器っていうのは他でもない神の愛だって言うんです。だから、その辛い苦しい、それが神の愛に包まれてる、これが辛抱って言葉の意味じゃないかっていうふうに解釈されて、本当にこうなんかこうね、改めて読んでいいことだな。でも遠藤さんにとってはその自分の苦しみ、痛み、それが神、なお神に包まれ、神の愛に包まれてるんだっていう、それが彼女の信仰だった。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったって、そういう出来事がやっぱりあるんですよ、病の中でも。で、それは私たちがこれから生きていくときに遠藤さんの残してくださった証、またこの長地の女性の証としてやっぱり受け止めておきたい。私たちもそのいろんな苦しいことだったり悲しいことだったり、でもこれを包むキリストの愛があるっていうことを知っておきたい。時にはそんなことを理解できないことがあるかもしれない。だけどもそれが神の愛の約束として語られているっていうことを、受け止めて歩むものでありたいと思います。なお辛いことであったり悲しいことは私たちが生きていく限りあり続けますけども、でもそれらを包むキリストの愛があるということを覚えて、また今週1週間歩みをなしていきたいと思います。達者で暮らしていきたいと思います。元気に今週また歩み出していく者たちでありたい。私たちの信仰を持ってキリストにすがり歩むものでありましょう。一言お祈りいたします。主なる神様、皆を心からあがめます。私たちの歩みにあなたとの出会いが与えられていることを心から感謝をいたします。どうぞ私たちが、この長地の女性があなたに出会って歩みを進めることができたように、また私たちの信仰の先達たちがなおあなたに信頼して生き抜いていったように、私たちもまたあなたに会って生きていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。